それをずっと聞いていたんですね。そのもしかしたらそのアーメンのアーなんだろうかとお姉さんはそう示されて、じゃあ使徒信条を祈りましょう、国と力とさが聖霊を信じと聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず、アーメンのところでやっぱりアーって言うんです。うめき声のアーではない、はっきりとしたアーという力強い声。最後の主の祈りも、国と力と栄えとは限りなく何十ものものなればなり、アーメン、はあ、はあ、弟は深刻を確保したんだ。ただこの地域は古い風習が強く、どうしてもその葬儀は墓式で行わなければならない。しかしその四十九日の法要が済むまで、しかも毎日住職が来るというのは、毎日ってすごいなと私も聞いて思ったんですけども、しかしその住職が来られて、このお姉さんの弟さんに対するその思いを見抜かれたかのようにいろいろと質問されるんです。まあ18年ずっと伏していて何にも一言も発しなかった割に、お姉さんは弟さんに対する思い、その心の通いが何かあると感づかれたというか、でそれで住職として、あなたはどれだけ弟さんに何したんですか、そうすると、まあ、このくだりを言わないわけにはいかないわけです。いや実は弟は言葉を発したことがある、でその言葉は何から来たか、神様の言葉なんです。でもそれはその日だけそれをしたわけではないですよね。18年間ずっと語り続けていました。住職はそれは人の力ではない、神の力を信じたあなたの祝福の力だ、あなたの信仰は本物ですと、まあ、そう住職は言ったそうです。というのもそのお姉さんは苦しむ弟さんの姿のその中に何度もイエス様の十字架の姿を見て、かえって自分自身が励まされて、だから愛することができたと言うんです。どうして私たちが愛するのか、御国を継ぐためという自分の中から出てくるものではなく、そこにイエス様がおられ、私たちを祝福してくださる、それだから御国を受け継ぐものとなれる。ところで最初に手術をされたお医者さんが、手術後弟さんの意識が回復するのはほとんど、可能性がないと言った後でこう言われたそうなんです。しかし 1% でも望みがあるとすれば、医者として全力を尽くさなければなりません。それで手術をしてくださったそうです。神様の愛は本当にそうだと思います。私たちに大いなる可能性があるからではない、 1% ももしかしたら可能性がないとしても、御子を十字架にかけるほど神様は全力で愛してください。神様は決して効率とか計算とか、こうなればああなる、そうではない、たとえそうでなくても神様は愛でしかないお方なんです。そして神様の祝福は本当に豊かな命を生み出す、その命をもって私たちを祝福され、産めよ増えよと語られたのですが、残念ながらアダムとエバが堕落して神様から離れ、この地に増え広がったのは祝福ではなくて罪と呪いです。呪われた者と呼ばれた人たちは、最も小さい者の一人を愛することができませんでした。この世は 罪が増え広がったがゆえに、祝福、神様から恵みをいただいて生きるのではなく、自分の力で祝福を勝ち取る、で争う、傷つき合う、呪いが本当に広がった、そういう世界、その中で効率を追い求めたり計算をしたり、全く神様の御心とは離れた心になってしまった。ですから呪われた者たちはこう答えるんですね。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であったり乾いていたり旅人であったり裸でいたり病気をしていたり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。呪われた者たちも主よ信じているんですね。神様、自分もはあなたの前にあって正しい行いをしているはずだ、しているはずだという思いがあるので、いつしなかったんですかと、しているはずです。普通だったら言えないんじゃないかと私は思うんです。最近やっぱり年齢が進んだということもあってと、皆さんの前で言うとって皆さんもっと大変ということもあるでしょうけど、やっぱり年齢が進むと、例えば 家から出る、お父さん鍵閉めたって言われて、閉めたか閉めていたじゃないか、それさえも自分がしたことを覚えてないのに、しなかったって言われて、いやそんなしなかったことなんかあるからちゃんとしたよと、だんだん言えなくなってきます。ですからこの本当に呪われた人たちは自分の行いで囚われていて、いつしなかったですか、そう言い切れる、それだけ裏を返せば自分のしたことに執着しているわけです。していない、できていないかもしれません。しかしあなたは私に弱さのうちに恵みを表し力を与えてくださいます。だから主よと信じているようで、実は自分をより頼んで生きている、主よ見てくださいと、その中心は完全に反対となった、それを主は呪われたもの、私の恵みを知らず自分にとらわれた呪われたものと呼ばれる、それが主よと呼ぶ部分の中に現れることがあり得るというんです。かつて国際飢餓対策機構の総主事をされておられた神田英介先生、この方からどうして自分が国際飢餓に関わるようになったかという証をお聞きしました。この先生はキャンパスクルセードといって、毎日のように大学に出かけていく、で学生見つけては御言葉を語る、そういう根っからの伝道者でした。それがどうして世界各地に飛び回ってこの飢餓のための働きをするようになったか、実は全然そういう働きのことをもう心にかけないどころか知りさえもしなかった。ところが親しい牧師との関係で南米のボリビアに行くことになりまして、当時そのボリビアっていうのがもう2年以上雨が降っていなくて、現地の現地先住民であるインディオが十数万人餓死する、それで教会がそのサポートをしているからぜひ手伝ってくれと、でそれで言われて行ったら、その教会が何をしているかというと朝4時に起きて、本当5分ぐらいお祈りをしたらもうすぐ炊き出し、そんなことを知らなかった神田先生、クリスチャンが炊き出しをするんだと、教会がそういうことをするんだと、まず驚いた。しかし神田先生の心の中にはまず神の国と神の義を求めようと、何を飲もうか何を食べようか心配しないでいいって聖書にあるじゃないかと、だから炊き、お祈りもそこそこに炊き、おかゆ作るのって、そんな思いが正直あった。しかもこのインディオっていう方々、愛想が悪いそう当たり前のようにご飯をもらう、どうですかって聞いたってプイッ。ですから 神田先生、正直自分にはこの旅出しはできない、そう思っていたそうです。